配信プラットフォーム東京コミュニティレディオが送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドのダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。この番組はイエガーマイスターのサポートでお送りします。イエガーマイスターは世界中でセイブザナイトというイニシアチブを掲げ、ナイトカルチャーをアーティストと共に盛り上げるキャンペーンを指導中。ナイトライフの楽しさを改めて探求し発信しています。今回はマーズ89がホストを務める後半をお届けします。
じゃあ後半は、さっきもちょっと話してたその、好きな SF みたいなところにちょっと、今回の作品もそういうちょっと SF 的な要素も、感じるようなっていうのも、なんかそういうさっき話したようなそのちょっとサイボーグ的な雰囲気だったりとかっていうのがあったり、でなんかその、その制作した後って言ってましたけど、そのニアオトマダがちょっと違う SF 感で良かったって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
その辺で、そのゲームやったことないんでちょっと世界かもしれない、あんま知らないんですけど、
僕自体も SF そんなに見てるわけじゃないんで
そうなんですね。
そう、
なんとなくあれポストアポカリプス的な感じなのかなとかっていう、ポストアポカリプスって、
その言葉のちょっと意味を説明してもらって、
SF の中にこうジャンルがいくつかあって、ポストアポカリプスものっていうのがあって、アポカリプスってこうなんか世界の終わりみたいな、終わった後の世界の話。
ああ、なるほどなるほど。
例えばなんか
ナウシカとか、
そうそう、ナウシカとかもそうですし、あとはあのジョージ・ロメロ監督のゾンビの話とかも、あれって世界が終わった中の話だったりとか、あとウィル・スミスのアイアム・レジェンドとかみたいなのがあったりするんですけど、ニア・オートマタもなんか造形が、文明がこうなんか緑に覆われててみたいな。
そうですね、人間が滅びた後の世界です。
ああ、じゃあまさしくポストアポカリプスのものなんですね。
そうですね。
でなんかさっき言ってたそのブレードランナーとかは、いわゆるサイバーパンクってアキラとかと一緒で、
そうそうそう、
あれはまた街の中じゃないですか基本的に、でだから全然ポストアポカリプスじゃないっていうのがあって、あとはディストピアものとかで、例えばガタカみたいな話とか、こういろんなサブジャンルがこうたくさんあるんですけど。
なるほど。そのサブジャンルはちゃんと理解してないですからね、僕は SF 好きとか言いながら
ちょっとあの
そこを前提に話をしないと、多分
ちょっとマニアすぎる
かもしれないですけど、あいつ全然知らねえじゃねえかって言われちゃうから後でで
もそのミックスもあるんですよ、やっぱこのジャンル同士で。例えばなんかハンガーゲームとかっていうのがあるんですけど、あれはそういわゆるなんか監視管理社会みたいなんだから感じのテーマがあるからディストピアものに入るんですけど、あんまちょっと覚えてないんですけど、確かでも世界観的には一回アポカリプスがあった後の社会だったからポストアポカリプスのディストピアものとかっていうこうなんかあるんですよ。
はいはいはいはい。
逆にこう例えばマトリックスはサイバーパンクとその機械による管理みたいなディストピアものとかっていうのはこうミックスされてたりとかっていう、いろいろミックスもありえるんで、それぞれどれかだけっていうのじゃなくて、いろいろあるんですけど、全然それに関係ないのもあるし、どういうのがなんか制作に関して影響を受けたのとかありますか？なんか
制作に関して影響を受けたのは、
その SF とかじゃなくてもいいんですけど、例えばアニメとか映画とか。
そうっすね、まだあれ完結してないのか。しかも漫画も読んでないんですけど
何ですか、
宝石の国のアニメとか。
それ知らないです。
知らないですか、はい、宝石の国っていうコミックがあるんですけど、
どういう話ですか？
ダイヤモンドとか、
はい、
サファイアとかいろいろそういう宝石の名前をこうした人形みたいな、人間 ではない人形みたいな生き物がいるんですよ。で、その子たちはこう剣を持ったり、まあいろいろ生きているんですけど、まあ、島みたいなところで生きているんですけど、はいはい、まあそこに彼らは、まあ、宝石なので月人っていうのが宝石を狩りに来るんですよ。
月人ってどういう字か。
月の人です。
あ、なるほど。かぐや姫みたいな。かぐや姫みたいな。
かぐや姫みたいな。そうそうそうそう。なんかちょっと仏教っぽいデザインの、うん、そう。それも人型ではあるけど人ではない、あの描写が人ではない感じの描写なんですけど。
じゃあ結構
最後まで読んでないから。
人っぽいけど人じゃないものが好きだったりするんですか。
ああでもそれはあるのかもしれないですね。昔からそう割とそうですね、シルバニアファミリーとか
人っぽいですかね。まあ若干人っぽいか。
そう
集めてました。
シルバニアファミリー集めてました。兄に呆れられてました。もっとロボットとかそういうので遊び、レゴとかそういうので遊びたいのに、
あのいわゆるなんか
シルバニアファミリー集めてい
わゆる男の子はみたいなので
そうそうそうそう
でもシルバニアファミリー集めてるのって結構レアじゃないですか。
そうですかね。だって可愛いじゃないですか。
確かに、うん、なんかちょっと質感もケバケバしてますもんね。
そうそうそうそうそう。でちっちゃいこうね、机の上にランプが置いてある家具とか、
はいはいはいはい、はい、
下のスイッチカチッて押すとランプが光るんですよ
結構凝ってるんですね。結構そういうなんかなんだろう、シバニアファミリーとか、まあ、いわゆるなんていうの、人形の一つ、ああ
多分
って言ったらいいのかな。
いわゆるだから人形劇が好きなんじゃないですかねって今思いました。
ってなるとやっぱ そっからアンドロイドものまでつながってくるわけ
ですか。そうじゃないですかそうじゃないですか。シルバニアファミリーからアンドロイド、うん、それとかね、ダズスタジオなんて奇世界人形 3D の奇世界人形ですから、あれソフトの、あの成り立ちというか、
うん、
基本的にあの人体のアセットがあって、うんうん、いっぱいで髪の毛とか洋服とか背景とか、うんうんうん、それをこう 3D 上であのアセット買ったりフリーダウンロードして
組み合わせて、そう
スタジオ内に組み合わせてジオラマを作って、まあライトとか頑張ってとかそういう感じのソフトなので。
じゃあさっきその話してたこう DJ にしろ音楽にしろ空間を作りたいのかもしれないって言ったじゃないですか。
あ、はい、
そこともつながってくるかもって感じなんですか。
そうなんですかね。
そこともつながる
かもしれないですし、そうだからそこまで行くと途端に面倒くさくなるんですよ。そう、建築設備学科卒業して建築科行かなかった人なんで。
あ、そうなんですね。
そう、
なんかいやそこまでのことじゃなくてもなんかこう音楽で空間作るとかあるじゃないですか。で僕はあのあれなんですよ、もともと空間デザインの勉強しようとしてて。
あ、そうなんだ。
で空間を作りたいっていうのが元にあった延長で音楽やってるんで。
あ、なるほど。
かなり空間を意識してたりするんですけど、なんかでも僕はあのあれですね、そういうあんまり人形とかロボットとかそういうのじゃなかったかもしれないです。ジオラマ作ったりとかもしたことないんで。なんかやっぱなんでしょうね、自分が中にいたいのかな。
なるほど。割と俺はじゃあ傍観者でいたいのかな。
自分でこうもしかしたらこう作ってなんかそれを眺めたいみたいなのがあるのかもしれないですね。
そうかもね。だってあれゲームとかでもそういうの無料だったらやりがちだもんね俺。あの
キャラクター作り込みとかですか。
キャラクターメイキングとか奇世界要素のあるソーシャルゲームとかさ。
去年のクリスマス頃、うん、あのサイバーパンク2077めっちゃハマって。
ああのうんうん、あーゲームあったね、流行ったね、うん、
であれやってて。どうだった？結構あれなんかその まあ、いいとこも悪いとこもあって、うん、まあリリースされた直後はバグが多いっていうのはすごいなんか叩かれてたんですけど、ま
あ、どのゲームでもあるよね、
まあ、それぐらいは楽しめようと思ってて、うん、でバグは全然気にならなかったのと、あとやっぱちょっとなんか SF オタク的に喜ぶそのなんかあこのシーンはあの映画からのサンプリングだなとか、うん、そういうのが結構散見されて、ちょっと上げポイントみたいなのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
なんかこう逆になんかこう自分の性格からするとそうなんかあれってこの企業が支配する街の中で、
うん、
なんか生きていくみたいな話がメインにあって、うん、最初にこう企業の人間かなんか、まあ、ヒッピーみたいなやつかなんかストリートのやつかって選べて、
僕は主人公創作者
の主人公のなんかライフスタイルを、
はいはいはい、
僕はもうそのストリートのやつしかもう頭になくて、
うん、
でそれで始めるんですけど、こうなんかこう進んでいくとこう会話の中で選択肢出てくるんですよ、
うん、
でその中でこう自分のでこの選択肢を選ぶんで、そんな選択肢がこのキャラのこうやっぱ性格とかが出るわけじゃないですか、
うん、
こう自分からするとえちょっとぬるくないみたいな、なんか、うん、企業のなんかとこに攻め込んでいくみたいな時にこうどうやるかみたいなところでなんか過激な選択肢があるんですけど、
うん、
それでも僕はあれもうちょっとできないみたいなもっと過激に行こうぜみたいな思っちゃったりとか、なんか警察からの仕事もできるんですけど、
うん、
なんかその町の警察とかどうせ腐敗してるんですよ、
うん、
そんなやつと仕事したくなくないとか思いつつ、そういう選択肢が、へえ、あるんだみたいな感じとかがちょっとあったりとか、
そういうのを分かりつつこう生きるために、
そうなんですよ、日銭稼ぐためにやんなきゃいけないみたいな、日銭
稼ぐためには
なんかこの中にも人生があるのかみたいなって、いや それも
最初にそういうところを含めリアルなっていう言えばいいのかね
最初にこうキャラクターのこう体とか作り込めるんですよ、性別も選んだりとか、それだけで結構楽しめる感じはありましたね、そういえばと思って。
ちょっと気になってたけどね、
SF 好きだ
ったら、だってその頃多分ニーヤやってたんじゃない俺
あれいつぐらいのゲームなんですか、
あれ2017年だ、結構前、
そうなんですね、
うん、
結構なんか面白かったですね。たまたまそのあのサイバーパンク作ってるゲーム会社の中に友達がいて、でなんかゲームやっててすごい好きな映画のサンプリングっぽいシーンであって、
うん、
テンション上がりすぎてこれってこの映画のサンプリングっつっていきなりメッセージ送って、
うん、
なんかいろんな映画のサンプリングが詰まりまくってるから分かんないけどとりあえず聞いてみるって言われて、
うん、
まだ答えは出てないです、
うん、ああまだまあいろいろいろんな人がやってんだろうね、だから
結構なんか
もう収集つかなくなってんじゃない、そういう
もう莫大なリソースが、うん、多分サンプリング元があってってやってる気がしてて、でもニーヤとか全然そういうのじゃないですもんね、なんかあれはもう閉じられた世界ですもんね、あんまそういうなんかオタク受けの、オタク受けっていうとあれですけど、なんかサンプリングとかありますか、
ね、ああどうなんだろうね、あるのかもしれないし、俺そこを
気づいてないかも
しれない、気にして見ていなかったから、多分あるとしても多分俺はやってないんだけど、ニーヤレプリカントって前回の作品とのつながりだったり、多分そっちのゲームをこう想起させるこう演出だったりとかいうのは多分いっぱいあるのかもしれないけど、俺前作はやってないから、そう前作の時点で人類もほとんど崩壊してるゲームだから、確か
ニーヤオートマタの前があるんですか、
前がニーヤレプリカント
って、あそっちがレプリカントでオートマタで、
それの主人公がニーヤなんだよね、レプリカントの方確か、
なんか
でその1万もう西暦1万 何千年の世界がニーヤオートマタ、
ね、なんかオタク的な感想で言うと、
うん、
レプリカントっていう言葉ってやっぱブレードランナーを思い浮かべるんですよ、であれって自分がこうレプリカントだって分かってるやつと分かってないやつといるじゃないですか、
うん、
で逆に オートマタっていうとあれってなんかそのままレプリカンってこうレプリカなんで人間の模倣っていうことじゃないですか。オートマタって機械人形みたいな意味なんで、もう元から機械として与えられてる存在が与えられてるっていう感じがあって、うん、
まさにだね。
あ、そういう感じなんですか。
まさにそういう感じだと思う、うん、結末というか。
あ、そうなんですね。
多分ね、うん、そうだと思う。
じゃタイトルから結構勝手に予測しても意外と、うん、
そういうそこはやっぱちゃんと言葉はちゃんと、
なるほどなるほど、
納得いく設定が加えつけられてると思う。あれは
ストーリー的には最初のレプリカントの時の何万年後がオートマタってことですか。
多分そう。あ、何万年、ね、何万何千年後が、
あ、何千年後がオートマタ、
うん、オートマタになるんだと思う確か。
じゃあそのレプリカントから主人公がロボットっていうか人間じゃないから何千年も生きてオートマタの世界にまで来てるって感じなんですか。
いや、オートマタの世界にはニアはいない。
あ、そうなんですね、うん、へえ、
いない、それはいない。
あ、同じ主人公なのかと思ってました、
うん、で多分オートマタが終わっても多分最終的にまあ人類とかね、そういうのの多分全ての結末は多分オートマタでも最後は出ていないっていう
か。あ、じゃあまだ続くかも。
わかんない。
続いてほしいなみたいな。
作った人が続編を作ろうと思えば作れるんじゃないっていう感じにはなってると。
なるほどなるほど、
うん、
一応なんか伏線はちょっと置いときつつみたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
じゃあなんかまたそういう感じのアンドロイドものとかで他になんか影響とか、まあ好きなものとか最近見たものとか。
最近見たのだとキー・ザ・メタル・アイドルっていう90年代の OVA。
へえ。
それはこの間のファクトミックスやった時に、
はいはいはい、
冒頭でさ音声とか音声と主題歌が入って入
れた。あ、そうなんですね、うん、それどういう話なんですか。
なんだっけね、まあキーっていう少女がいて、
はいはい、
その子はアンドロイド、ロボットなんだけど、
うん、
ある日、まあ高校行ってるんだけど、ある日おじいちゃんが死んじゃって、
うん、
でおじいちゃんからカセットテープをにダビングした声を残されてて、
年代を感じますね。
そうそうそう、90年代のそのあれなんだよね、
うん、
AV 機器とかが全てレンタルビデオ屋とか出てくるし、
うん、なるほどなるほど。
それでお前が人間になるため、お前を人間にしてあげることができなかったって、お前を人間になるためには3万人の友達が必要だって言って、3
万人の友達、
そう、それで死んじゃう、最後の言葉な、
おじいちゃん
が。それで彼女は3万人の友達を作って人間になるために東京に行くって。
3万人友達結構大変
ですよね。大変だよね。
フォロワーそんなにいないですもん僕、
うん、俺もいないもん。
3万人は難しいですよやっぱ、うん、100人どころじゃないですもんね。
そうで、まあいろいろとあるんだけど、
じゃ結構そういうちょっとい
ろんなものに巻き込まれていくっていう
か、割とポップな牧歌的なお話ですか。割と友達を作る、だからあんまりそういうダークじゃないっていうか。
あ、でも割とポップな、ダークダーク、でなんかロボットに追われたりとか、企業が作ってる軍事用に開発してるロボットがいて、まあそれとまあ鉢合わせたりいろいろして最後までいろいろやっていくっていう。でその途中の段階でまあ3万人の友達を作るためにアイドルになる、
うん、
みたいな。
なるほど。
そう、 いろいろとこう要素が、
うん、
で結局彼女がその中心にいるっていう感じ。
それが OVA シリーズで、
そうそうそう、全15話で、最初30分なんだけど最後の14話と15話は両方100分超え。
へえ。 それ90年代半ばぐらいですか。90
年代、うん、94、5年ぐらいかな確か。
結構アニメとか OVA の方がよく見ます。
アニメの方がアニメしか見ない。
あ、なんか今思い出したので、うん、あの2000年行ってたかどうか微妙なとこなんですけど、アンドロイドモノ系の OVA で、
うん、
パラサイトドールズだっけなってやつ知ってます？
ああ、あのブーマーでしょ。
あ、そうそうそうそう、うん、
見た見た
見ました、うん、あれなんかなんかあれですよね、もっと前に別のシリーズとかあるんですよね。
なんだっけ、バブルガムクライシス。
あ、そうそうそうそう、
あれのまあっていうやつ。
そうです、ね、
ちょっとダークバージョンみたいな感じでしょ、
は
い、
あれも面白かった。結構前に見て、そうですね、面白かったなと思って、
うん、
なんかあれはでも未来の設定ですもんね、全然。
うん、そうだったと思う。サイバーパンクって感じだったと思う。
そうですね、なんかどんな話かすくうろ覚えなんですけど、ロボットが暴走したりみたいなとかがあったんですよね。
そうそうそうそう、
そのあたりってなんすかね、やっぱアイザック・アシモフでしたっけ、ロボット三原則って。なんか人を傷つけちゃダメとか、そういう感じの、
ああ、ああ、
ああいうのが多分あるんですよね。それこそ手塚治虫とかが書いてた SF とかの延長にあんのかなと思ってて。
ああ。ああ、全然ピンときてない。
なんか手塚治虫の火の鳥とかでもこう SF っぽいとこ出てくるじゃないですか。未来編とか特に。
あるね。
あん中でこうなんか、ロボットの抵抗の話とかがあったりとかして、ちっちゃい頃めっちゃ好きだったんですけど。
はいはいはいはい。
とか、あれ、手塚治虫のやつで、アニメ化もされてる、メトロポリス。
ああ、
見ました。あれ、あれめっちゃ良くないですか。
あれね、面白くなくはないけど、俺は普通。
あ、本当ですか、
うん、2回目この間見てたら夜寝ちゃった
途中で。あれなんかこう最後すごい綺麗な曲流れながら全部滅んでいくとことか、超好きで。
なるほど。
なんか破壊欲欲求みたいなのが、破壊衝動みたいなのがあるのかもしれないですけど、滅びの美学みたいな。
なるほど、滅びの美学。
結構でもさっき話聞いてるとやっぱ滅んだ後の方が好きっぽいですか。
マジで俺
な感じしません。
そうなのかな、
そのあれニーヤオートマタとあと宝石のやつと、
うん、
完全に滅んだ後の話だし。
そうだね、宝石の国ね、アニメ化早くされてほしいんだよね。
あ、それはアニメ化されてない
んです、ね、あれフル 3D のアニメなのね、アニメは。でそれがすごい良かったのね、綺麗だし、宝石だから綺麗だし。だけどそう、めっちゃ気になるところで終わってるからさ、
そう
なんね、月人っていうのが何なのかっていうところで終わってるから、もうめっちゃ続きが気になるんだけど、コミックまだ買ってない。
結構そういうポストアポカリプス的なこう滅んだ後系の話とかも僕も結構好きなんですけど、
うん、
そういう映画とかを見るタイミングって大体こう、うん、なんて言うんだろうな、現代社会に嫌気がさしてそっちを見てみたいな、ストレス発散にするみたいなところがあるんですよ。
あ、なんだろう、俺はね、なんか刺激が欲しいっ
ていうピュア
なんかそう、創作活動もそうだし、日々の生きるエネルギーにするでもそうだし、うん、なんかそういうなんか自分のなんか、あ、素晴らしいなって自分が思える作品を見るとすごくエネルギーに、自分のエネルギーになるというか。
なるほど、いいですね。
それがあるから、それを得るためには自分がこの好きだって思える作品を見るに出会うことだから、それって結構だから、そのために見る。
なんか結構その好きな映画とか、まあ、好きな作品ってこう、うん、僕の場合は割と、まあ、ストーリーとか、まあ、が面白いとかっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
造形とかもあるんですけど、 なんかもっと抽象的な雰囲気が好きとか結構あって、
ああでも俺もそれはあるよ、
なんかこの空気に浸りたいがためにもう一回見ちゃうみたいな、
うん、
なんか結構その感じでいくと、内容はなんか抽象的でつかみどころがないけどみたいな、なんかあのタルコフスキーの、
うん、
あのサクリファイスっていう映画と、
うん、
ストーカーっていう映画がすごい好きで、
うん、
特にサクリファイスの方はなんか途中でこうラジオで世界が終わるみたいな放送が流れるみたいなのがあって、その中でこうパニックになる人だったりとか、こうみんな何か変調を来たすんですけど、なんかそれがすごいいわゆるこうパニック映画みたいな、わーみたいな感じじゃなくて、
うん、
淡々としてて、すごい音もなんか水が滴る音だけがずっと聞こえてるシーンとか
あ
った
り
とか、なんかすごい空気感みたいなのがすごい好き で最後になんか自分たちの住んでる家が燃え上がるんですけど、そのなんか草原の中で家一軒燃えてる絵とかがめっちゃ好きで、
うん、
あれを多分なんか映画評論家の人とかはちゃんとしたすごいストーリーの分析とかしてると思うんですけど、あんまなんかそういうのよりは雰囲気好きみたいな感じですごい見ちゃってて、そういう感じも結構あります、
あると思うよ、っていうか雰囲気が一番大事ですね。雰囲気と
雰囲気大事ですね、
うん、雰囲気となんか何かを受け取ったっていう感覚、もうあの
抽象的
でいいですよね、メッセージじゃなくていいから何かを受け取ったっていう感覚が一番大事だと思うので、
うん、やっぱ抽象的な
雰囲気と、うん、抽象的でいいと思うんだよね、うん、全然、
まあ、だって具体的なんだったら文字書きゃいいですもんね、
まあそうだし、そう、あとは別にね、説明セリフがなくたって
表情とかで
アニメとかでもそうだけど、間でなんか間で表現するのがうまい作品っていうのは本当見てて心地いいなって思う、
うん
う
ん
う
ん、なんか
っていうのはあります、
すごいいわゆるエンターテインメント作品とかだとこう全部詰め込んでなんか休む隙もなく何かが起こり続けるじゃないですか、
うん、
っていうよりはなんかそういうちょっと間とかでこう空間があってとか、
うん、
まあ、すごいなんかなんだろう、あ雰囲気みたいな、
うん、広角機動隊なんて半分ぐらいミュージックビデオじゃないあれあのゴーストインだし、
あ押井監督の方ですよね、
そうあれってさ半分ぐらいミュージックビデオ、
まあ、雰囲気は結構大事にしてますよね
あれ本当思った、改めて見て思った、
押井監督の方はやっぱりなんかその原作でやっぱ立ちコマとかってすごいコミカルに喋るんですけど、
うん、
喋んなくてよくないみたいな感じであのただの戦車になってたりとか、
うんうん
う
ん、
ああいうなんか推しらしさみたいなのがすごい好きで、僕イノセンスもそうですけど、あれもなんかそんなことをなんか喋っててどうすんのみたいなような、なんていうのかな、すごい哲学的な内容とかを延々とキャラクターが喋り続ける、で全部なんか他のものからの引用だったりとかして、
うん、
でそれが全然そのプロットに関係ないのにそういうのがバーッと詰め込まれてて、なんかもうまあ一応メッセージ的なものはなかないけど、どっちかというとなんかもう全体的な抽象的なものの方が強い感じがして、うん、あれすごい好きですね、
あれの人も好きだな、あのウテナの人、
ウテナの人って
少女革命ウテナの、
あれ見てないんですよね、
マールピングドラムの監督、あの人のすごい好き、最近生原邦彦さんだ、
他には何を、
作品、
はい、
マールピングドラム、ウテナ、ユリクマ嵐、あと最近だとサラ三昧、2019年、
どれも見てないですね、
あとはセーラームーンの S かなかなんかで頭角を現したというか、
その人もなんか割と抽象度の高いことをやったりとか空間的なことをやるんですか、
そうだね、なんか美しい美しいイコールなんかね、間とかね、そういう雰囲気作りが本当にすごいなって、あの別にコミカルでも全然なんというか入っていけちゃう そう、あの人のすごいのはコミカルでも入っていけやすいっていうか、うん、あのゆりくま嵐なんて特にそうなんだけど、
へ、
うん、最初1話見てどうかなって思ったんだけど、もう回追うごとにハマってって一気見しちゃった。
あ、そうなんですね、ゆりくま
嵐は、うん、
え、
ピングドラムも面白かった。
その人もそういうなんか、なんて言ったらいいんですか、もうコミカルなものって僕的にはなんかいわゆるあんまりこうシリアスやるコミカルな方が見やすいのかなとか思っちゃったんですけど。
ああ、まあそういうのもあるんじゃない。でも結構暗い。
あ、そうなんですね、うん、
ストーリー全体を通してみると結構暗いから、設定とかさ、
基本的に暗いものが好きなんですよ。なんで暗いものが好きかは自分でもよく分かってなくて、なんか落ち着くっすよね。
うん、あとその人は見せ方がすげえかっこいいと思う、
うん、
うん、ピングドラムとかもそうなんだけど、ピングドラムの見せ方好きだったかな、うんうんうん、ウテナも好きだけど、ウテナはまだ今途中、見てる途中。
あ、そうなんですね。
D アニメで
見てないんですよね。存在は知ってるんですけど一応。
そう、ゆりくまは、ああ面白かったな。ゆりくまの方が意外とストレートに、ああ面白かったなってなった。ピングドラムよりも
チェックしておきます、それは。じゃ、うん、ぜひタルコフスキーを。
タルコフスキーね、
あのソラリスとかの人です。
ソラリス、
ソラリスはあのなんか
フォーテックがさ、ソラリスっていうの出してたよね、アルバム。
あ、本当ですか。
出してなかったっけ、昔2000年前後ぐらいに。
まあでもすごいド定番の SF 映画なんで、
うん、
面白いですよ。ソラリスは結構僕あのリメイク版のジョージ・クルーニー主演の方も結構好きなんで、両方見てみてください。でもタルコフスキー版のソラリスマジで確か長くて、
うん、
1回も続けて見れたことがなかったような気が。
何時間。
いやでもそんな3時間はないような気が。
あ、ほらソラリス、フォーテック。
これ
たまたま買ったんだけどめっちゃ好きだった。これ
本当青いし、絶対そうっすね、ソラリスの影響ありそうっすね。
あ、そうなんだ、
はい、
いや好きだったこのアルバム。
映画もぜひいいですよ。
分かった。
小説も原作もいいんで、
マジで
ぜひ。
コミックは、
コミックは分かんないです。でもなんか最近最近何でもコミックあるじゃないですか。
あるね。
なんかあるんじゃないですか。ありそう。なんか名作だし。
あとはなんかおすすめ、
おすすめですか。
おすすめの音楽とかある。
おすすめの音楽。フリボさんに音楽おすすめする、おすすめの音楽はなんだろうな。あ、でも去年からやっぱあのドリルのラッパーですけど、あのパーサルーはマジでめちゃめちゃいつもかっこいいなと思ってて、
へ
え。で去年出たあのアルバムの中のブロックボーイっていう曲がめちゃめちゃ好きで、
うん、
で結構あのドリルなんですけど、まあなんかちょっとダンスホールっぽいノリの方のドリルっていうか、あんま140とかの感じじゃなくてダンスホールっぽくて、で最近出たあの EP ミニアルバムとか3曲入りぐらいのやつも割とちょっとアフロフューチャリズムっていうとちょっと違うかな、割とアフロっぽいノリの曲でやってて、めちゃめちゃいいっすね。
へ
ー、パーサル
聞いてみよう。
あのミュージックビデオめちゃめちゃかっこいいです。
聞いてない、最近全然ドリルとか聞いてないんですよ。
NTS でなんかフレンチドリルのスペシャルみたいな回とかがあって、
う
ん、めちゃめちゃかっこよくて、すごいひたすらリピートしながら家で筋トレしてました。
そうなんだ、全然聞いてねえや。
なんかありますか、おすすめ最近の。
最近でもなんかさ、あのポーラーのさ、
はい、
ティム・カーボンのさ、
はいはいはいはい、
新しい EP、 あれ一曲めっちゃいい曲なかった。
一曲ですか、
うん、
どれだろう、一多分聞いたはずなんですけど、
一曲ね、めっちゃ良かった、うん、気がするんだよね。曲名忘れちゃったんだけど、
ちょっともう一回聞き直してみます。
うん、俺もちょっと 聞こう。
年9個違いでしたっけ、確か80年生まれですよね。
うん、そんな、ああいうちバレちゃう、はい、年がバレて
る秘密なんですか。
いや全然秘密にはしてない。
89年なんで9個違うんですけど。
なるほどね。
ちょっと9年後脳細胞がどれぐらい生き残ってるか不安なんですけど。
そうだね、体力は減るよ
ですよね、
この10年で、うん、
鍛えとかないと。
なんかやっとかないと、うん、どうしよう10年後ジム通いまくってムキムキになってたら。
僕今あのキックボクシングやってるんで、
ですっつってムキムキになって、
ムキムキにはならないですけど、体力まあでもトレーニングはしてます、ジムは行ってて。
ああ素晴らしい。結構みんなやってる子多いよね、割と30代で DJ の知り合いとかで結構格闘技とか。
いやいや、まあ、まあ DJ の知り合いみんな30超えたら腰が痛い腰が痛いって言い始めるじゃないですか。
ああそうだねぎっくり腰とかはやるもん、やっぱり。
だからちょっとそれなる前に鍛えとかなきゃ。
大変だね。
最後全然話が ずれたけど。
本当だね何
こんなもんにしときますか。
こんなもん、
なんか話します、
なんか話す、
なんかあれば、これ話したいみたいなのがあれば。
リミックスアルバム聞いてください。
とのことです。リミックスアルバム、うん、オンエアされてる頃には出てます。
タイタウンをぜひ聞いてください。
上海のサブカルトから。
上海のサブカルトから。
バイナルも
10月以降多分あの出来上がったら順次発売になると思います。やっぱりバイナルはね若干遅れが出
て、まあそうですよね、
ますよね。あの去年からね、うんうん、ずっとって言ってました、
まあ、なのでリリースされたらバンドキャンプもしくはローカルのレコヤでぜひ。
そうそうそう、ブンブンブンブンキャットだっけ
ブームカット、はい、
ブームカットだ、
ブームキャット、
うん、そうそうそう、
ブーム
キャット大事、あそこで出るから。
バイナル、あ
そうそうそう。
じゃあディストリも乗ってるんですよね、多分乗ってないですか。ブームキャット、うん、ディストリビューションもやってるんじゃないですかね。
うん多分。
そしたらなんか他のレコヤとかも普通に、
うん、
テクニックとかも入ってくるかも。
うん そうなると思う。いつも通り限定なので、限定数百枚だから
300ぐらい
ですか、ね、300ぐらいだと思う、うん、
楽しみにしております。
今度こそ僕の手の元に届くことを祈ってます。
前届かなかったんですか。
いや違う、コンピ2枚出てるじゃん、
はいはいはい、
両方とも俺のとこ来てないんだよ。
残念。
そう、
じゃあそんな感じで
お願いします
以上 TOKYO COMMUNITY RADIO